桜色小島のみんなピンクになーれ。皆さんおはようございます。パーソナリティの桜色小島です。火曜日の朝6時半早朝からお聞きいただきありがとうございます。桜色として活動している小島ですが、みんな一人一人これが私というものは違う。生まれた場所も育った環境も、好きなもの嫌いなもの、得意なもの不得意なもの、セクシュアリティも誰一人として同じ人はいません。見えるもの見えていないもの、皆さまざまな違いを持っています。その違うを知る、そしてその違うに歩み寄り寄り添うことができたら、もっと優しい社会になるのかな。桜色はこの皆違うを知り寄り添い歩み寄る仲間を、味方だよ仲間だよという意味のある ALLY アライ、アライ桜としてアライの輪を広げていく活動をしております。そしてもう一つ、小島がこよなく愛する日本のお米で作った日本の国酒である日本酒の歴史や奥深さ、蔵の思いなどを伝えていく日本酒伝道師、酒桜色としても活動しております。この番組は大人も子供も生きることを楽しもう、自分らしくありのまま共に生きるをテーマに、いろんなゲストをお招きしてたくさんの知るをお届けしていきたいと思っております。本日は桜色小島の一人語りとなっております。まだまだ慣れないラジオでございますが、どうぞ最後まで小島のおしゃべりにお付き合いいただけましたら嬉しいです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢のある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。桜色パーソナリティの、みんなピンクになーれのパーソナリティの桜色小島です。はい、夢の種ラジオを始めてから今回で3回目の収録となっているんです。放送回としてはこちら今聞いてくださっている皆さん5回目となっていると思うんですけれども、一つの放送が次の週も再放送されるという形になっていますので、実際の収録は今回3回目なんです。2月7日火曜日に初回聞いていただいた方、どうもありがとうございます。その放送が次の週の2月14日の火曜日にも再放送されまして、2月21日の火曜日の放送が2月28日にも再放送されるという形になっております。そして本日皆様聞いていただいている本日は、3月7日の火曜日ということになって いるんですけれども、1回目はこの神奈川放送局のスタジオリーダーである西村さんにご登場いただきまして、パーソナリティ初めての私をインタビュー形式でフォローしてくださり、無事収録、終了いたしまして、2回目はゲストをお招きしてというラジオ収録だったんですけれども、息子でもあるダブルダッチアーティストの小島孝夫さんをお迎えしてお送りいたしました。そして今回はなんと一人語り、一人喋りに挑戦させていただきます。はい、一人で、どのように喋っていったらいいんだろうと思って、あまり原稿も作っていないんですけれども、まずは、桜色として活動している小島ですが、荒い桜色、どんなことを、 やっていきたいのかなっていうお話をちょっとさせていただきます。2017年にお仕事を、外の世界に出てお仕事を始めたんですけれども、それからたくさんのご縁をいただきながら現在に至っております。耳の聞こえない方や、言葉をお話しできない方、ろう者の方だったりとか、さまざまな障害を抱えていられる方、そして LGBTQ の当事者でいらっしゃる方、児童養護施設で育った方など、そして少年院に入ってことがあるというカミングアウトしてくださった方など、本当にさまざまな方とのご縁をいただきました。皆さん、いろんな生きづらさを抱えて進んできたんですけれども、今とても楽しんでいるっていう方々ばかりだったんです。例えば LGBTQ の方でしたら、トランスジェンダーの方は小さい頃から悩み苦しんで、なかなか人にも言うことができないで大きくなってこられて、17、8歳の時にもう自分らしく生きたいと思ってカミングアウトをしたら、みんな自分をありのまま受け入れてくれた、そこから自分らしく生きることができたんだとお話ししてくださった方々もいらっしゃいました。児童養護施設で育った方は今ミュージシャン、そして俳優として活動されている方もいらっしゃいます。みんないろんな違いを持っていると思うんです。先ほどのオープニングでもお話しさせていただいたんですけれども、例えば私だったら、実は難病を抱えています。そして、本家に嫁いだお嫁ちゃんで農家もやっていたりします。たくさんの方がいろんな自分というものを持っていて、その一つ一つに違いがあると思うんです。働くということに対してもこのいろんな違いを受け入れることができたら、もっと、たくさんの方がいろんな働き方をすることができて、例えば夢を諦めなくても夢を持ち続けながら働くことができる、生きていくことができる、諦めなくていい社会ができるんじゃないかなと、いろんな方とのご縁の中で、いろんな思いが出てきて、それを形にしていきたいなって思っております。桜色、荒い桜色、これ発音が荒いなんです。私間違えてしまって、まだちょっと発音間違えてしまうんですが、発音アクセントは荒いと先に作ります。 ALLY、 荒い桜色。この荒いという言葉は LGBTQ の中でよく使われる言葉で、味方だよっていう意味があるんです。でもちろん LGBTQ のそのセクシュアリティで悩んでる方々もそうですけれども、こう味方だよ、仲間だよっていうのは、いろんな違いを持ったいろんな方々 にとっても同じかなと思って、私は、LGBTQ に限らずいろんな違いを持ったみんな一人一人が、味方になって仲間になって支え合っていかれる世の中になったらいいなって思っております。はい、荒い桜色としての活動はこれから、いろんなところでお話をさせていただけたらなと思っております。 LGBTQ に関してもやはりまだまだ知らないことが多いと思います。知るっていうことがすごく大切だなと思っていて、やはり同じ世の中で生きていく中で、みんなが生きづらさを抱えていても同じようにありのまま自分らしく生きていかれる世の中になるためには、知るっていうことが大切なんだなと思い、たくさんの知るを今まで、学んできました。でその中から、知るためにはやはり誰かが伝えることが大切で、知りたいから始まった思いが伝えたいに変わり、今こうやってラジオパーソナリティとしても挑戦を始めたところであります。はい、そして桜色の活動の中でもう一つ、酒桜色というのがあります。後半は桜色としてのもう一つの活動、酒桜色 小島がこよなく愛する日本酒についてお話ししていきたいと思っております。ではここで一曲お聴きください。サンキューフォー。
トークライブラジオ夢の種。
はい、皆さんありがとうございます。後半は、桜色の活動のもう一つ、酒井桜色について少しお話しさせていただきたいと思います。私本当に日本酒が大好きで、皆さんと一緒にお食事をするときに、私が日本酒大好きというのなのを知ってくださっている方は、皆さんとりあえず乾杯ビールでされると思うんですが、小島さんいいよ最初から日本酒でって言っていただけるほどの日本酒好きです。他のお酒も別に嫌いなわけでもなく飲めないわけでもないんですが、ビールは多分コップ一杯も飲めないんですよ。すぐ眠くなってしまって、で、焼酎とか泡盛とか、紹興酒とかは飲めるんですけど、まあ、飲めないわけではないんです他のお酒も。ただ日本酒が本当に大好きで、日本酒を愛してるんです。でなぜ今小島がこれだけ日本酒が大好きなのか、こんなに日本酒を愛してるのかというのは、実は私でもわからないんです。わからないんですっていうのおかしいかなと思うんですが、本当になんでこんなに自分が日本酒大好きで愛してるのかって考えたんですけど、なんでですかね、もう日本酒しか考えられないっていう感じですかね。でそれを、まあ、Facebook もやってるんですけれども、お酒日本酒の話とか載せてたりすると、ある日いとこのお姉ちゃんが Facebook でつながってまして、コメントで一言、翔太郎じいちゃんのあれだね、覚醒遺伝でねってポーンってコメントが入ったんです。あ、なるほど、覚醒遺伝かって。うちの私の父方の方の祖父なんですけれども、遊びに行くといつも真っ赤な顔して一升瓶持ってたんですよ。なるほど、おじいちゃんの血を引いてるんだ私みたいな、まあ、そこでちょっとストーンって落ちた気はしたんですが、ただ私は全く顔に出ないんですね。赤くにもならずに、小島さんいくら飲んでも変わらないねって言われるんですが、まあ、そんなに強いわけではないと思ってるんですが、まあ、どこを基準に強いというのかも分からず、まあそこをそこ自分ではここから先飲むとちょっと気をつけないといけないなと思いながら飲んでいたりはします。はい。でまあこよなく愛する日本酒なんですが、まだまだ日本酒皆さんちょっと壁があるのかなと感じていて、まあ、お米で作った日本酒、日本の国のお酒である日本酒をもっとたくさんの方に知っていただけたらなって、思って、いろいろと動き始めました。日本酒伝道師養成講座というのがありまして、Facebook を見ていたらポンってそれが入ってきたんです。こういう講座あります、受講される方どうぞみたいな。それで、あ、これ受けてみたいと思って申し込んだのがきっかけで、月に1回日本酒の塾長先生のお話を聞いて、その回ごとでいろんな、2回目なら2後半戦の後半の講座は、例えば、倉本さんが来てくださって、その倉本の方のお話だったりとか、器をいろいろやれてる日本酒の器のお話だったりとか、日本酒の歴史のお話だったりとか、毎回いろんな先生が来てくださって、その後、実技という名の、まあ、飲み会ですかね、お料理が作ってくださる方がいて、そこで皆さんで美味しい日本酒をいただきながら日本酒のお話をするというものに参加して、日本酒伝道師4期生として、今活動をしているところです。日本酒って本当に奥深くて、味が本当に違うんです。作り方も様々な作り方があって、で蔵人さんの思いがあって、そこには蔵人さんの蔵の思いがあって、 本当に蔵見学も行ったんですけれども、昔ながらの作り方をされているところから、こう機械化にされているところから、さまざまなんですけれども、まあ、先ほども新井のお話の中でもありましたが、違うっていうことを知るって大事で、で私はその、学ぶ中でいろんなご縁をいただいて学ぶ中で、正解は一つではないっていうこともなんかこう自分の中で学びの一つとしてありまして、どんな蔵元さんのこう蔵元さんでも これが日本酒の作り方正解ですっていうのはないんですよね。いろんな作り方思いがあって、 で、まあ、できた日本酒がその蔵の思いのこもった日本酒で、本当にさまざまな日本酒があって、味も違って奥深くて歴史もあって、知れば知るほどますます日本酒を愛していく小島なんですけれども、入り口としては本当にどんな入り口でもいいと思っております。その今いろんな日本酒が本当に出てきていて、若い方でも飲みやすかったりとか、ちょっとこうお酒が苦手だなっていう方でも本当に飲みやすいフルーティーなお酒から、がっつり酒っていう酒感の強いお酒から、もう本当にさまざまな日本酒があるので、自分好みの日本酒が見つかると思っております。そして日本酒の日本酒が合うお料理もいろんなお料理に合うと思ってるんです。逆なんですかね、その例えば中華料理に合う日本酒を見つけることもできる、フランス料理、イタリア料理、日本酒のお刺身にしか合わない、日本酒っていうとそのやっぱり 和食ってイメージが強いかもしれないんですけれども、いろんなお料理に合う日本酒があるんです。私食べてると、あ、この味、このお食事だとどんな日本酒が合うんだろうって本当にすぐ日本酒に結びつけて考えてしまって、例えばその何々県なんて話が出ると、あ、何々県ってどんな日本酒があったっけとか、まだまだそんな言えるほどの知識も経験もないんですけれども、もうすべて日本酒に結びつけてしまうぐらい日本酒を愛している小島です。はい、酒桜色として今後どんな活動をしていきたいかと言いますと、そうですね、日本酒の味を知ってもらうためにこう飲み比べだったりとか、あとはまあ本当に普通にお食事をしながらみんなで持ち寄った日本酒で、楽しんだりとか、あとはまあ日本酒を知りたい、どんなことがどんなものを日本酒というのか、もうちょっと詳しく知りたいな日本酒をっていう方がいたら、そういう日本酒に対して、お話をさせていただいたりとか、いろんなことをしていきたいなと思っております。はい、もうあっという間に時間が過ぎてもう24分経ってしまいました。なんか今日は一人語り一人喋りということで、こう聞いてる方々がこう聞きやすいラジオになったのかとても不安ではありますが、思いにあふれる小島、桜色の小島、思いがいっぱいであるんだということを、皆さんにお伝えしてできたらなと思っております。それではエンディングに入りたいと思います。ございます。火曜日の朝6時半から眠い中お布団の中で聞いてくださってる方がいるかもしれないです。そして、お外をお散歩しながら聞いてくださってる方、通勤の電車の中や車の中、家事をしながら、聞いていただけてたら嬉しいなと思います。今日は、桜色としての小島の思いや今後の活動についてお話をさせていただきましたが、桜色のホームページがあります。新井桜色 .com なんですけれども、そちらには 小島の、荒い桜色としての思いや、日本酒をこよなく愛する酒桜色としての思い、そしてこの夢の種ラジオの、こともご紹介させていただいております。夢の種ラジオに関しましては、先ほどもお話ししましたが、今日放送されたものが次の週でも再放送されます。その、放送時間に聞いていただけましたら嬉しいですけれども、もしその放送時間に、聞くことができなかったと方に、ホームページの方でもアーカイブを残して聞いていただけるようにしていきたいなと思っておりますので、ぜひそちらの方も見ていただけたら嬉しいです。来週も火曜日朝6時半放送となっておりますが、皆さんぜひぜひ、毎回と言わなくても、毎回聞いてくださいとは言いませんが、覚えていたら、あ、今日6時半からだってもし思い出していただけましたら嬉しいなと思います。最後に桜色小島のお守りの言葉をお届けしたいと思います。大丈夫、自分を信じて。今まで外の社会に出て、いろんな思いを経験をしてきました。辛かったことも苦しかったことも、もう諦めてしまってもうやめようかなって思ったこともたくさんありました。その時に聞こえてくるんです、この言葉が。大丈夫だよ、自分を信じて。その言葉を胸に、桜色の小島、ここまで進んできました。20歳で結婚して23年間ずっとカゴの中にいた私でしたが、43歳の時に義理の父の言葉で表の社会に飛び出すことができました。人はいつからでも変われる、自分が変わりたいと思えば。大丈夫、自分を信じて。今日も良き日となりますように。合言葉であるみんなピンクになれという言葉があります。みんなピンクになれっていうのは、みんなが自分らしくありのまま生きていかれる世界になったらいいな、そんな思いをもとに出てきた言葉です。生きづらさを抱えていても、諦めてしまい、人生を諦めたくなってしまうようなことがあっても、この言葉を思い出して明日からまた頑張ろうって皆さんが思っていただけたら嬉しいなと思います。みんなピンクになれ、この言葉を合言葉に、これからも小島は進んでいきたいと思います。締めの言葉はこちらで締めていきたいと思います。さあ皆さんご一緒に、みんなピンクになれ。ありがとうございました。